さあ、そしていざ治療ということで、ナッフルなのかナッシュなのか、非アルコール性脂肪肝で止まっているのか、非アルコール性脂肪性肝炎になっているのか、また先生先ほどおっしゃっていたその他の何かが潜んでないのかということでしたけれども、見えてきたものそれぞれによって治療の仕方も変わってくるということでしょうか。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りでして、ナッフルの場合は、はい、まあ、少し緩くですね、そこまで厳しい生活指導をするわけではないんですけれども、まあ、ナッシュになっていた場合には、日本のガイドラインにある通り現行から 7% の体重減少というのを目指して、運動や食事介入というのをやっております。
はい、ではそのナッシュになりましたという場合、治療がいくつか、その生活の改善をはじめ薬物からいろいろとあるんじゃないかとこの後伺いますけれども、
はい、
治るんでしょうか。
これは慢性のご病気でして、メタボリックシンドロームに関連して、起こるということから想像できます通り、付き合っていかなければいけない、状態です。中にはすごく生活改善をしていただいて、検診にまた戻っていっていただく患者さんももちろんいらっしゃいますので、そういう意味ではかなり良くなることはあるんですけれども、また乱れてくればすぐまた元通りになりますので、これに関しては日々の努力が必要になるかなというふうに考えています。
では頑張れば肝臓にそのついてしまった中性脂肪の雫というんでしょうか、消えていく。
脂肪肝の脂肪化というのは十分改善することが知られています。残念ながら繊維化、いわゆる肝硬変の方向にどんどん進んでいった場合の肝臓に起きてしまった傷に関しては、非常にゆっくりと治っていくことが知られていますので、そういう意味では脂肪肝の脂肪よりも脂肪肝炎で起きた繊維化がどのように改善していくかというのが非常に重要なファクターになるというふうに考えています。
かさぶた化とも表現をしていただきましたけれども、はい、その辺が厄介になってくるわけですね。
そうですね。
さあ、それでは生活習慣の改善、こちらから。
なかなか私の口から説明するのも難しいこともあるんですが、
はい、
必ず私どもの外来に来ていただいた方には、実は職業をお伺いしたり、食生活、どのようにしてお食事を取られているか、あとは運動習慣があるかどうかというところまでかなり細かくお伺いをすることにしています。と言いますのは、運動習慣がなかなか取れないような方の場合は、職場の中で何かこうエレベーターを使わないとか、階段を使っていただくというような、こう生活に織り込めないかどうかというのを確認いたしますし、夜勤のあるお仕事をされている方の場合は、お食事を取るタイミングが非常に難しいので、そこは実生活に合わせて、これをこうしてみませんか、してみませんかというのを栄養士の先生たちの指導も交えてですね、やっていくというふうにしています。
運動の勧めというところも入ってくるんでしょうか。
そうですね、運動に関しては、少し面白い論文がありまして、男性の場合は、有酸素運動のようなもので、減量が達成しやすいということが、知られているんですが、女性の場合は少し筋肉を鍛えるような運動をした方が、痩せる方が増える、どちらもこれ実は運動習慣があるので、どちらの群でも痩せるんですけども、そういうふうに中にどういう運動を織り込むかということも少し相談しながら指導していきます。
はい、さあでは薬物療法、
はい、
こちらはどういうお薬があるんでしょう。
現行ガイドラインで効果があるだろうと言われているのはビタミン E や、一部の糖尿病薬だけなんですね。
はい、
で少し今年新しいガイドラインを策定するようで、そこにはお薬が追加されるというふうに伺っておりますので、それを見ながらまた適切な治療をやっていくっていうのが今後の方針かなというふうに思っています。
それは今年もこの春から、
そうですね、この春にはおそらく出るんじゃないかなというふうに考えています。
肝臓にどのような影響を及ぼすというお薬になるんでしょうか。
いや、市販のもともと現行のあるお薬で、これを試してくださいっていうような形の提言になるというふうに聞いています。
その他どういう 治療があるんでしょう。
はい、新型肝炎の時はですね、まあ、鉄を制限したり、まあ、遮血といって血を外に出してあげたりっていうことが効果があるというふうに言われていたんですけれども、現時点ではですね、遮血療法限定的だというふうに言われていて、効果があるかどうかはまだ議論が必要だというふうに考えられています。まあ、一方で少しお体に傷がつく形にはなるんですけれども、減量手術、これは非常に強力な治療法であるというふうに考えられています。
減量手術、
はい、胃をですね少し形を変えるというか、まあ、切りまして、あまりお食事がたくさん召し上がれないような形にして、まあ、減量を試みると。私どもの施設の外科佐々木教授が非常に熱心に治療で施行されておるものでございます。
さあ、実際手術の中でも肝臓の手術、
はい、残念ながら肝硬変に至ってしまった患者さんに関しては、これ肝臓の移植を考えなければいけなくなってきます。これは事実、アメリカで肝移植の原因として、この非アルコール性脂肪性肝炎、非常に数を伸ばしている傾向があります。日本でもそのような傾向になってくるだろうというふうに考えられていますので、近い未来に肝硬変の主な原因の一つになってくるだろうというふうに考えられています。
現在岩手県では肝移植というのは、
はい、さまざまな疾患に対しては、岩手医科大学の外科学講座が積極的に移植適用の患者さんに対して生体肝移植もしくは脳死肝移植のを施行しております。
さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、この病気というのは生活習慣と切っても切れないという、
はい、
ぜひ皆さんにその辺のところを先生の方から。
わかりました。ついつい日々の生活の中で忘れがちになってしまうんですけれども、食事の取り方や運動習慣というものを意識して過ごしていくことが一番大事なこの治療の第一歩なのかなというふうに考えております。